恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書第16章13節から19節。さてフィリポ・カイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。以上のところから、地上最大の質問という題で御言葉を味わいましょう。毎日本当に暑い日々が続きますが、皆さんいかがでしょうか。皆さんは、私たちが北海道に行ったというので、さぞ涼しい思いをしてきただろうと言われたり思われたりするかもしれませんが、どうぞご安心ください。北海道もとても暑かったのです。それに台風の影響で雨の日が多かったのです。じゃあひどい目に遭ってきたのかと言いますと、これがまたとてもとても恵まれた、とても素晴らしい連動旅行になりました。私はまず洞爺湖のほとりで開かれたある教会のキャンプで奉仕をさせていただき、その最後の集会の時に内灘から来てくださった皆さん一行と合流して、その集会をはじめとして全部で一緒に合計6回の集会をさせていただきました。本当は全部揃えば今日ずっと回っていった先でどんなことをしたのかをここでみんなの前でご披露したかったんですけども、残念ながら揃っていませんので、ある方は先生一人でやったらって言うんですけども、私が一番下手くそなもんですから恥をかけたくないので、それをしませんが、いつかぜひさせていただきたいと思っています。でもその一つ一つの集会が本当に豊かな祝福をいただいて、未だに思い出すと心が熱くなるほどです。よっぽどおいしいものを食べてきたんだろうと言いますけども、確かに食べてきましたけど、それが良かったというよりも本当に集会とまたそこでのさまざまな出会いが素晴らしかったのです。特に1週間前、先週の日曜日の午後に行われた触れないチャペルというですね、チャペルでの集会は強く心に残っています。この触れない町というのはですね、その町内全部集めても千人足らずのですね、小さな本当に町なんですが、その町に無牧、牧師さんのいない教会があるのです。そこで伝道会が開かれました。新聞に折り込みチラシが入れられて宣伝がなされ、またそこにいらっしゃる数人のクリスチャンたちが知り合いを誘ってですね、集会を開かれました。集会の時間の本当に時間が迫ってきても誰もいらっしゃらない雰囲気で、教会の方々はとても心細くてですね、誰も来ないんじゃないでしょうか、せっかく石川県から北海道まで来てとですね、心配そうだったのですけれども、なんとですね、その後続々詰めかけてくださいまして、 その集会でクリスチャン以外の方が7人から8人入ってくださったのです。全く初めての方も、新聞のチラシを見て来たという方もいてですね、小さな礼拝堂に30人近い方々が詰めかけてくださったのです。私たちの拙いのは私一人ですけど、賛美やまた神田姉妹の手品、伝道会で手品と思うんですけども、ええ、手品もなんとですね、プリンセスミキっていう名前でとても素晴らしい手品もご披露してくれました。それもいつかぜひ見てもらいたいものです。ただ持ちネタは2つしかありませんのでリハーサル、なんですか、さらにさらにとですね、おねだりしても、後は出ませんけどもですね、また素晴らしい人形劇とか、そして私の伝道メッセージとか、多彩な内容の集会でした。いつもは寂しい思いをしておられる教会の方々が、大いに励まされ、慰められたとですね、喜んでくださり、また、特にですね、中学生、高校生のメンバーが立派に奉仕し、伝道している姿に感動したと、その感想をですね、語ってくださいました。ただの観光旅行ではない、伝道の旅の本当に豊かな祝福を参加者一同が感じて帰ってまいりました。イエス様と弟子たちも各地を回って伝道し、またそうした実際の場で弟子たちを訓練されたのです。13節。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、実は先週まで教会のこの中にいらっしゃる口出し前はイスラエル旅行に行っておりましたですね。ああいいなとですね、数年前私たちのツアーがイスラエル旅行をした時にはそんなに行きたいと思わなかったんですってでもその後聖書を読むのが楽しくなってですね、そして行きたいと思ったそうですですね。本当に恵まれて帰ってきたそうです。そこでずっとご一緒だった方がですね、ご自分を教会の小遣いをしていると言ったもんですから、本当にそれを真に受けて小遣いと思ってですね、口田さんが聖書を教えてあげたりしてたんですって。そしたら数日経ってからその方が牧師だと分かったそうですそんなこともあってとても恵まれた旅行になったそうですが、ぜひですね、口田さんからイスラエル旅行のですね、お裾分けをですね、いただいてほしいと思うのです。北海道旅行のお裾分けはこの後の食事の時にお土産が出ますので、ぜひお昼に残ってください。さて、このピリポ・カイザリア、その地はイスラエルの最北端の地でして、ヨルダン川の源流ともなっている水と緑の豊かな地なのです。その地図を見てお分かりのように、一年中雪をいただいているヘルモン山がすぐ近くにありまして、そのヘルモン山の雪解けの水が地下に潜って、このピリポ・カイザリアのこの地方でですね、湧き水、泉となって湧き出ている非常にですね、素敵な場所なのです。イスラエルの人々は今でも多くこの地を訪れて、水と戯れたり、また緑の森の中でバーベキューなんかをして楽しんでいる観光地にもなっています。日本人である私たちがイスラエルを訪ねると、ずっと南の赤茶けた砂漠地帯をですね、行くときには本当に干からびてしまいそうな気になるんですけど、北のガリラや、そしてこのピリポ・カイザリアに行くとですね、水と緑があるためにほっとしてですね、日本人のとっても好きな場所がここでもあるのです。その風光明媚なピリポ・カイザリアでイエス様は弟子たちに問いかけられました。人々は人の子を誰だと言っていますか。すると弟子たちは口々に彼らが聞いているイエス様への評価を語ったのです。バプテスマのヨハネだという人がいます。ヘロデ王様に殺されたヨハネが蘇ったのだという評価です。エリアだという人もいます。旧約聖書で様々な奇跡を行った預言者の一人です。イエス様の力ある働き、奇跡を見た人々がエリアに似ている、エリアの再来だと思ったのでしょう。エレミアだという人もいます。 エレミアは神の言葉をまっすぐに語ったために人々に憎まれ迫害された預言者です。そんな姿がイエス様の姿に似ていたからかもしれません。弟子たちは人々がイエス様のことを何だと言っているか、その評価を賑やかに、それも嬉しそうに発表していました。しかし、イエス様に対する人々の評価は、そのように好意に満ちたものだけではなかったのです。悪意に満ち、殺意に満ちた評価も同時になされていました。イエスは悪魔だ。悪霊に疲れている。大酒飲みの大ぐらい。気が狂っている。サマリア人だ。それにこの時期というのはイエス様にずっと付き従っていた弟子たちのうちの多くの者が歯が欠けるようにイエス様からその群れの中から脱落していた、そんな時期でもあったのです。さてイエス様は一人一人の顔をしっかり見つめながら次にまた問いかけられました。あなた方は私を誰だと言いますか？人がどう言っているか、どう思っているかは気軽に気楽に答えられます。その答えに責任がないからです。人の噂話は上手にできるんです。あんたのことをあの人もこの人もひどい人やと言ってたよ。そんなですね、噂話をできるでしょう。そうするとその人が、じゃああなたはどう思うの？そうすると答えに詰まってしまうのです。あなたはどうだ？弟子たちは急に無口になり、沈黙がその場を支配したことでしょう。このあなたは私を誰だと言いますか？というイエス様の問いかけは、地上最大の質問とか、史上最大の質問とも呼ばれるものです。なぜなら、その質問にどう答えるかに私たちの永遠が決まっているからです。かかっているからです。イエス・キリストをあなたは誰だと言うか、それはどうでもよい問いではないのです。そんなの知るか、そんなの関係ない、わからないでは済まされない。すべての人が実は突きつけられている問いがこの問いかけなのです。あなたはイエス様のことを誰だと言いますか？あなたにとってイエス様はどういう存在ですか？しばらくの弟子たちの沈黙を破るかのようにしてペテロが口を開きます。こうした際にはいつもペテロが真っ先に行動するのです。16節、シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。このペテロの信仰の告白の言葉をもってこの箇所がマタイの福音書の分水嶺ともなっています。分水嶺というのは山の頂の雨が落ちると右か左かに分かれる、その分かれ目のことです。この告白が実にこのマタイの福音書のピーク、頂になるのです。ペテロはずっとイエス様と共に神職を共にしながら、その語られる言葉やそのなされる力ある働き、そのすべての言動を見ていました。ちょうど7人で北海道旅行を、まあ、私がみんなと一緒に行動したのは1週間ですけども、しかし教会だけで顔を合わせるのと違って神職を共に1週間過ごすっていうのは、これはすごいことですですね。まあ本当に、実際に傾いているような教会で寝袋で寝たり、そこで寝るときに、直美先生が、先生頭はこっちにして寝てください、こっちにしたら頭に血がいきますからとですね言われて、へえと思ってよく見ると傾いてるんですけども、そういうですね、ところで寝たり、また2500円600円のペンションで泊まりました。これは最高にいい場所でしたですね。本当にいろんなところで毎晩違うところで、みんなで寝泊まりをしたんですけれどもですね、こうやって教会員で合わせるだけじゃない、そうやって一緒に生活をするといろんなことがよくわかります。まあ、 江川家のことが一番よく分かったんですけどもですね、まあ言わないことにしますけれどもですね、また他のメンバーはきっとですね、牧師のことがよく分かったとですね言われるんじゃないでしょうか。私はよく確かめてないんですけども、どうも誰かがメールで牧師先生すごい格好してるっていう、なんかそんなメールを送ったみたいですけどもですね、それはもう一週間一緒にいますとですね、ネクタイしていつも一緒にいるわけでいきませんのでね、すごい格好にもなるんですけども、まあですからそれでつまずいたという人がまあいないと信じているんですけどもですね、ペテロはそうやってイエス様と一緒に過ごしたことによって、イエス様を単なる偉大な人物とか偉大な神の人とか預言者の人々は決して言えない、それ以上の存在だと確信させられたのです。彼はこう告白しました。あなたは生ける神の御子キリストです。生ける神の御子、イエス様は生きておられる神様、生きて働いておられる神様の御子、神ご自身という他はないということを知らされたのです。偉大な作り主なる天の父なる神様が天から声をかけて、これは私の愛すること呼び、イエス様ご自身もその天の父なる方を、ね、天の父よ、アバ父よと呼んでいる、我が子よ父よと呼びかけ合うその驚くべき関係をペテロはずっと見ていたのです。この人はただの人間ではない、神の御子、神ご自身なのだ、そしてキリストですと告白しました。ここでイエス様に向かって、あなたはキリストですと告白した。何気なく読んでしまうかもしれませんけども、これは当時のユダヤ人から見ると腰を抜かすほどの表現、告白なのです。私たちは当たり前のようにしてイエス様のことをイエス・キリストと呼んでいますが、決してキリストというのはイエス様の個人の名前ではないのです。イエスが名字でキリストが名前か、いや外国人だから先に個人名イエス、キリストが名字か、いいえそうではないのです。キリストとはヘブライ語でメシアです。メシア、それをギリシャ語訳でキリスト、クリストスと呼ぶ、言うのです。そしてこのメシアとは油注がれたものという意味です。旧約聖書の時代に王様、預言者、祭司、この三つの役割、働きに任命される際に頭にオリーブ油を注いで、油を注いで任命したことから油注がれたものと呼ばれたのです。そしてそのメシアというこの意味が、いつの日か神によって使わされる私たちを救うために来てくださる王と預言者と祭司と、この三つの役割を全部一身に帯びて働かれるお方、そういうお方が来る、その方こそメシアであり、その方こそキリスト、その方を彼らは待ちに待っていたのです。そしてペテロは今目の前にいるこのナザレのイエスこそが待ちわびていたメシア、キリスト、その人だと今ここで告白したのです。イエス様こそ神の御子であり、私の救い主キリストと告白する、それは単なる口先だけの告白ではできない、ありえないのです。イエス様を神の御子キリストと告白することは、そのことによって私たちはその方の前にひれ伏し、あなたは私の神です、私の主です、私のすべてですと言い表し、その方をそのような方として受け入れることの表現、表明なのです。さてイエス様がこの地上最大の、史上最大の質問を弟子たちに投げかける場所として、わざわざピリポ・カイザリアの土地を選ばれたということは決して偶然ではありません。カイザリア、ピリポ・カイザリア、カイザリアという言葉からわかるように、これはカイザルの土地という意味です。カイザルとはローマ皇帝を指す名前です。 ですから、このピリポ・カイザリアではですね、ローマ皇帝を神とする偶像崇拝が、皇帝礼拝がなされていた場所でもあります。そして、またこの場所はギリシャ神話のパンの神、牧羊神というんですが、が祀られた神殿が建っていた場所です。今はその神殿の跡だけが残っているだけなんですけれども、なんとそこはそのようなギリシャ神話の神々を祀る偶像礼拝の場所でもあったのです。イエス様は、生ける誠の神への礼拝がなされているエルサレムではなくして、わざわざずっと北の異教と偶像礼拝の盛んな地に弟子たちを引き連れて、わざわざその場所でこの質問をされたのです。それは、何を意味するんでしょうか。私たちがイエス・キリストを救い主、私の神、私の主と受け入れ告白する。そしてこの方を私は信じ、この方を愛し、この方に従っていきますという告白をするのは、一体どこでなすべきなのでしょうか。イエス・キリストへの告白を教会の中ですることは容易です。私たちが教会の中で、クリスチャンの交わりの中で、私はイエス・キリストを信じますと告白すると、みんなが拍手をして、アーメンとですね、喜んでくれます。あ、よかったね、イエス様を信じることができてと、みんなで口々におめでとうと言ってくれる。それは教会の中です。しかし、イエス・キリストは、その告白を、異教と偶像と世俗のこの世において、そのような人々の中においてなせと招いておられるように見えるのです。特に今週は日本中がお盆の季節ということで、民族大移動の季節、そして日本人が挙げて偶像と死者の霊、先祖の霊に対して礼拝をなす、そういうまさに今週は週なのです。そんな偶像の祖先崇拝の真っ只中に置かれる私たち、そんな私たちに、その真っ只中においてイエス・キリストは私たち一人一人に問いかけるのです。あなたはこの人々の間にあって、私を誰だと言いますか。そのような人々の中で、私はクリスチャンです、私は教会に行っています。私はイエス・キリストを信じ、愛し、従っています。私は誠の神様だけを礼拝し、偶像に手を合わせることはできません。そう告白するということは、それは大変なことです。決して誰も拍手してくれません。誰もよかったね、おめでとうとは言ってくれません。逆に、バカなことはやめろ。バカなことは言うな。うるさい。そんなことは聞きたくない。家の恥さらし。様々な声が飛び交ってくる。そんなことでしょう。教会の中とはまるで逆の、そのような人々の中にあって、あなたは私を誰と言うかと問われているのです。北海道でいろんなところに泊まったことは今言いましたけども、一番豪華な場所は日高にある国立少年自然の家というところでした。まあこんな少年自然の家があるのかと思うぐらい、未だにその規模の全てがわからないぐらい大きくて、道に迷いそうなぐらいの規模なんですけども、そこに大勢の人々が泊まっていました。朝の集いがありまして、それぞれの代表が自分たちのグループ紹介をするようにとですね、命じられていました。そこで私たちの代表は、江川和美くん、かっちゃんにお願いしたのです。中学2年生のかっちゃんに、みんなの前での挨拶をお願いしたのです。200人ぐらいいたでしょうか。その前で順番にみんなが挨拶する中で、かっちゃんはですね、正確に覚えてはいませんけれども、こんな挨拶を紹介をしてくれました。私たちは石川県の内灘から来ました。人形劇などをしながら、 キャンプや教会や老人ホームなどを回りながら伝道しています。まあ、聞いていた小学生は伝道何のことと思ったかもしれませんけれども、聞いている私たちからすればとても堂々と見事な紹介でした。本当にクリスチャンの中で話すのなら楽ですけど、全くクリスチャンのいない世界でみんなの前で堂々と自分たちがクリスチャンであること、キリスト教会のものであること、伝道のために北海道を回っているということを紹介するということは、勇気のいる、そして素晴らしい体験だったなと思うのです。さて、素晴らしい信仰告白をしたペテロに向かってイエス様も応じられました。バルヨナシモン、あなたは幸いです。イエス様は信仰告白をしたペテロに、幸いだ、よかったねと喜びを表されたのです。なぜイエス様をあなたは生ける神の御子キリストですと告白することがそんなに幸いなことなのでしょうか。4つのポイントをその後のところから拾いながら確認しておきましょう。イエス様を救い主と告白することの幸いです。第1番目、17節その後半、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。ペテロが成したその告白、信仰の告白は人間が自分の知恵や知識からは決してできないことなのです。ただ天の父なる神様によってだけできること。生まれながらの人間は罪によってその心も頭も曇らされて、見ても見えず聞いても聞けず、決して霊的なこと、神様に関することを悟れなくなっているのです。そんな私たちがイエス様の話を聞き、聖書を読んで、確かにこの方こそ誠の神救い主、この方を信じようという思い、心、信仰は人間技ではないのです。まさに神技なのです。だから幸いなのです。神様からイエス・キリストへの信仰が与えられたから、それは実に幸いなことなのです。第2番目の幸いは18節。では私もあなた方に言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ペテロ、この名前はイエス様がバルヨナシモン、ヨナの子供シモンに最初に出会った時に与えられた名前です。岩、または岩尾という名前です。明らかにここでイエス様は語呂合わせをされたのです。あなたは岩、岩尾だ、私はこの岩の上に私の教会を建てよう。この有名な箇所ですが、このところの意味を解釈するにおいて、ローマカトリック教会と私たちプロテスタントは大きな食い違いをここで見せます。カトリック教会は、この岩を、この岩の上にという岩を、文字通りペテロ自身と捉えるのです。そして教会はペテロの上に建てられる。だから、そのペテロに権威がある。だから、そのペテロの後継者がローマ法王として権威あるものとされるのだ、というのです。しかし私たちは、ローマ法王の権威を全く認めていません。もちろん、立派なクリスチャンであり、信仰者であることは認めることはあっても、法王としての権威ある、特別な存在であるとは認めないのです。そしてこの岩の上にという岩はペテロ自身ではないと捉えるのです。それはペテロが成した信仰告白だと捉えるのです。なぜなら聖書は一箇所だけから答えを出してはいけないのです。全体から光を当てるべきです。そして聖書は全体を通して、土台はペテロではない、人間ではない、キリストご自身であると明確に聖書は教えているゆえに、これをペテロと捉えることは無理。そして それはペテロが成した信仰告白の上にこそ教会は立つとプロテスタントは捉えるのです。そして私たち一人一人もそれぞれイエスは生ける神の御子キリストです、私はこの方を救い主と信じますという信仰告白によって、この教会、キリストが建てられるその教会の一員とされ、一部にされるのです。皆さん、私たちがイエス様を信じ告白しバプテスマを受けることによって教会の一員になる、キリストの体なる教会に結びつけられ、その一部をなすということがどんなに素晴らしい幸いなことか、私たちが考えるよりもはるかに素晴らしい祝福がそこには満ち満ちているのです。だからイエス様はあなたは幸いだとおっしゃるのです。そして第3番目の幸いの理由は18節の後半です。ハデスの門もそれには打ち勝てません。教会の一員であるその大きな祝福がここに明らかになります。ハデス、ある訳では黄泉となっています。今日ももう2曲歌いましたけどもですね、その歌の中にも黄泉という言葉がありましたし、またあの使徒信条の中にも黄泉に下りという言葉がありました。あれがハデスです。それは死者の行くところという意味です。そしてそれは死の力を表す言葉でしょう。人間にとって最後で最大の敵は死です。しかしその死も、その死の力もキリストの教会を決して飲み込み破壊し亡き者にすることはできないのです。なぜですか？イエス・キリストが十字架の上で私たちの身代わりになって死なれた時、なんと私たちの呪いとしてのあの死をも死んでくださったのです。私たちの死を代わりに死んでくださったイエス様、そして墓に葬られ三日目によみがえられたことによって、イエス様は死の力を全く無力なものにされたのです。死はその毒歯を抜かれたのです。どんなにライオンが激しく吠えたけっていても、その鋭い牙が抜かれ、その爪が剥がれていたらちょっと大きめの猫にしか見えないでしょう。そうなんです。もはや私たちにとって死は毒の牙も爪も剥がれたような存在なのです。このイエス・キリストの体と呼ばれる教会に結びついているなら、決して死の世界がその総力を上げて攻め寄せてきても教会は決して敗北することはありえない。教会はイエス様が私の教会を建てようと言われたように、私キリストの教会です。決して教会は横山個人の教会であったり羊飼いの教会であったり一部の者の教会ではなくして、何よりもキリストの教会です。だから勝利者であられるキリストの教会はハデスの門もそれには打ち勝てない、死の力も打ち勝つことはできない。私たちは本当に死を決して恐れることがない、そのような幸いに信仰の上に入れられているのです。そして最後にその告白の幸いは19節です。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。欄外を見ると、つなぐならとかですね、解くならという言葉が、禁じるとか許すとか、そういうですね、表現になっていますが、時間がないので細かく見ることはできませんがですね、この天国の鍵が与えられているから幸いだというのです。カトリック教会ではしばしばペテロの像を見ると、またこの絵なんかを見るとですね、この鍵を持った姿が描かれています。それはこのイエス様の言葉が背景にあるからです。ペテロに 鍵が、天国の鍵が与えられたと彼らは取るのです。しかし私たちは先ほど挙げた理由によって、それはペテロに代表されてはいるけれども、教会に、そして全ての信徒に当てはまることと考えるのです。天の御国の鍵とは何でしょう。私たちに天国に入れるか入れないかの鍵となる福音が託されました。そして私たちが福音を語り、それを聞いた誰かが、私たちがその救いを得た時と同じように、私もイエスを神の御子キリストと救い主と信じますと告白するとき、私たちもその人に向かって、あなたは幸いです、あなたはその信仰の告白のゆえに罪許され、永遠の命を持ち、天国に入ることができるものにされましたと確信を持って言うことができるのです。なんていう確かな確信に満ちた立場でしょう。天国に入れるかどうか、皆さん確信がありますか。ある人は、そんなの死んでみなきゃわからない、天国に行けるかどうかは死んでみなければわからない、そんな曖昧なものではないのです。私たちの信仰は、私その信仰の告白は、私たちにはっきりと約束を伴っているのです。あなたがイエスを神の御子救い主キリストと個人的に信じて告白するなら、確かにあなたの罪は許されました。確かにあなたは神の子供とされました。確かにあなたは永遠の命を今すでに持っています。確かにあなたの名前は天の命の書に書き記されました。私たちは自分にも、また信じる人に向かって確かに言うことができるのです。そのような意味で、私たちにはっきりと天国の御国の、天の御国の鍵が与えられているのです。あなたも今日イエス様から個人的に問いかけられています。あなたは私を誰だと言いますか。ぜひこの朝、この地上最大の質問と言われるイエス様の質問を、自分に投げかけられた質問として受け止めながら、あなた自身の答えをぜひイエス様に対してなしていただきたいのです。そしてあなたも幸いだと言われるものになっていただきたいのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝も私たちに、イエスキリストは生ける神の御子キリスト、私の救い主、私を救うために十字架にかかって死なれ、三日目によみがえられたお方、私はこのキリストを信じ、愛し従っていきますと、私たちに与えられているこの信仰の上に心から感謝をいたします。人間の技では決して持ち得ないこの信仰が主から与えられていることを本当に感謝をいたします。またこの信仰の上に、あなたの体なる教会の一部に迎え入れられていること、心から感謝をいたします。そしてその上に、ハデスの力も死の力も私をどうすることもできない勝利のうちに私たちが今あること、ありがとうございます。そして天国の門が確かに与えられて、鍵が与えられて、確かに私は天国に入ることのできるもの、また人々にもイエス・キリストのことを伝えて、イエス・キリストにあってあなたも救われていますと言い切ることのできる確信に満ちたものであることを本当にありがとうございます。どうぞ神様、そんな信仰の告白を教会の中だけではなくして、偶像と世俗の真っ只中にあって、私はイエス・キリストを信じています、私はクリスチャンですと高らかに旗色を鮮明にして歩んでいくことができますように、特に今週お一人お一人がさまざまな場面場面で大きな試練を受ける週ですが、どうぞそのような中にあってこそイエス・キリストの問いかけをしっかり受け止めることができるように、あなたはこの人々の間にあって 私を誰だと言いますか。どうぞあのペテロのように、私はイエスのことは知らないと嘘吹くことがありませんように、イエス様のことを恥じ隠すことがありませんように、どうぞ時を得るも得ざるもイエスキリストのことを本当に高らかに告白する、そんなものにしてくださるように、弱い私たちに今御霊によって勇気を力を注いでくださるように、そしてこのところから送り出してくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。